はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。そういうことですね。そういうことです。そういうことです。ですから、その、普通の、仕事、日常の仕事というものが、仏道修行そのものだと。だから、その仏道、ここからここまでが仏道修行で、ここからここまでが俗務というふうな、色分け自体がおかしいと。一人の人間のその日常の営みというのは、全部が仏道修行である。同時に全部が社会生活だ。だから、両方の意味を持ってるんだから。どっかで区別をして、レッテルを貼り替えるというようなことはおかしいと。そういう考え方ですね。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。まあ、法華経あたりに出てくる思想と関係があると思います。関係があると思います。はい。はい。はい、はい、はい。ですから、法華経だけではないですけども、仏教一般に、仏道が広まると、社会生活もうまくいくと、そういう思想があるわけですね。ですから、もちろん法華経も、の思想とも同じだと、そういうふうに見ていいと思います。はい。はい。はい。はい。はい。はい。そうだと思います。そうですね。おそらくそうだと思います。如定禅師とはっきり書いてはございませんが、如定禅師を頭に置いて、この、ここのところを言っておられると思います。はい、はい、はい、はい、そういうふうに見て間違いないと思います、はい、ただ原文に如定禅師という言葉が出てこないから特に出さなかったまでで道元禅師がお考えになっておったのは如定禅師だというふうに見て間違いないと思います。はい。はい。
一番最後の今日の特技は九千もの物ずからちゃんことって書いてございますけど、
はいはい。
これは実質に今先生がおっしゃいました。
はい。
悟りというのは、
はい。
別に自分じゃなければわからないということでございます。
いや、そういうことでなしにね、はい、悟りというものをよくその普通の状態と違うというふうに考えてね。その長年修行をしているうちにいつか出てくるもんだという考え方があるけれども、そうじゃないんだと。座禅というものをやっておる時の実感そのものが悟りだと。だからやればすぐわかるもんだと。やればすぐ感じられるもの、それが悟りだと、そういう意味ですね。ええ、でここのところは道元禅師のその座禅に関する考え方の独特な、考え方が出てきているわけですね。 道元禅師はこの誰でも座禅をしたらすぐ悟りというものが実感できるんだという考え方。だからああいう考え方と道元禅師の考え方とは違うんですね。でそのことがね、道元禅師は中国に行かれて非常に苦心されたところだった。つまり当時の中国でも悟りというふうなものを求めてみんな一生懸命にやっとったわけ。ただどうもそういうものだとすると仏教哲学全体が納得がいかんという道元禅師には疑問があったわけですね。というのはその悟った人と悟らん人とかその色分けされて、あいつは本物になったけどこいつはまだダメだというふうなことでは仏教哲学そのものが成り立たないと。例えばその修行本来仏なりというような思想がどこにもないと。努力してやっと仏になった、あれはまだ仏でないというふうなことでは、座禅そのものの意味が徹底的にわからないという面があったわけです。でそれを如上禅師から座禅というのは信心脱落だと、つまりもう始めた時から悟っておるんだと、そういうもんだということを言われて初めてああそうかということに納得がいったと。でその考え方を日本に持って帰られたと。ただその考え方はね、割合難しいんですよ。普通の常識的な理解ではなかなか理解できない。だから道元禅師がそういう主張をされたけれども、今日における座禅っていうのは大体そうではないですよね。今座禅として考えられておるのは悟りっていうものがあって、その長年やってるうちに電気がついて、それから以降はもう電気が消えないで済むんだと。だから早く一生懸命やって卒業しろというふうな考え方が普通ですけど、そういう考え方では仏教的にはそのものが成り立たないというのが道元禅師の思想です。だからそういう点ではこの本をやっておるのは、そういう考え方をもう一度現代に生かさなきゃならんという問題がある。でそういう理解の仕方をすることによって初めて座禅というのは何かということが分かってくるし、仏教というものがどういう考え方かというのが分かってくると。でそのことをやらないと仏教という考え方そのものがいつまで経ってもそのおかしなごまかしだけで、分かったか分かりませんと言えばいいところ、はあ、分かりましたというようなことで お互いに妥協しているもんだから、いつまでもその徹底したところへ行かないという問題がある。でその悟りというようなことをこの道具に使うと、何でもかんでもケリがついちゃう。質問をされた場合に、お前はまだ悟らっておらんから分からんというふうなことになれば、どんな質問でもかわせるわけ。だからそういう点では悟りという言葉を使うこと自体が非常に危険。仏道のというものを理解のために非常に危険。だけど一般にはその悟りというのは非常に今でもよく利用されているわけだ。でそういう状況だとなかなか本当の仏道というものを理解に到達しないという恐れがある。だからその点では道元禅師の思想というものをよく噛み砕いて、道元禅師の立場からもう一度仏教を全部を見直してみると、そういうことが必要だということと関係がある。はい。まあ聖護伝道の中でも八正道あるいは十二因縁をそう頻繁ではないですけれども、とにかく何か所かで説いておられますよね。ただその場合にどういうことを道元禅師は考えておられたかというと、 原始仏教、つまり釈尊の生きておられた時代においての教えとして、十二因縁とか八正道とかいう考え方があったけれども、そういう八正道とか十二因縁とかいう考え方が出てきた根源は何かということを求めていくと座禅だと。だからその根源に遡って、今どうするかという問題を突き詰めていくというのが道元禅師の立場だと。十二因縁あるいは八正道というようなものも、無視するということではないけれど、反対するということではないけれど、そういう教えが出てきた根源を自分たちはやるんだと。そういう理解であったわけです。だからそういう点でその十二因縁とか八正道とかいうものよりも、さらに奥に踏み込んだと。踏み込んで仏道というものを考えたと。そういうふうに見ていく。間違いないと思います。はい。はい。はい。はい。特にこの少子という言葉にはですね、座禅を中心にして仏道を説く人という意味がありますね。だから道元禅師の思想では座禅がついてない仏道と仏教というのは仏教でないという意味だと。仏道でないという意味だと。だから少子というのは座禅を教え仏道を説く師匠と、こういう意味です。はい。
今の五十三系の、
はい、はい。
まず後ろから二号手ですが、
はい。
少子のおさんが両者王を悟りを出すことでござい
ます。はいはい。
これ何かこう悟りに関しては決められてるん
ですか。例えば小王っていうのはこの木こりというのはですね、例えば大観音の禅師は出家する前は木こりだったわけですね。山へ入って木を切って、それで生計を立ったわけです。だから、正王という言葉の背景には、大観音の禅師というようなものが頭にあると思います。両者はですね、玄佐死尾禅師という。玄佐死尾禅師というのは、魚を釣って生計を立てておった。ところが、ある時、突然、出家したくなって、そのまま山に登って出家したというふうな例があるわけです。だからそういう点で、玄佐師、尻禅師、あるいは大観音能禅師というふうな方を頭に置いて、両者、あるいは、長王というふうなことを言ったというふうに見ていいと思います。はいはい。はい。はい。はい。はいはい。はい。はい。ここには入っておると思います。言葉の上で入っておると思います。うん、はい。
ぜひ、ゆくゆくの真ん中を
参り
ましょう。
はい。
僕の良さは、五点を三人にお伝えいたします。僕の五点は、やはり、僕の良さに、一夜の良さというもので、それからまた、前々から、日本に子供になって、ね、あなたの名前だったと
し
たら、
うん。
子供になって、名物を祭りしても、なぜなったかな。
結局、睡眠を削ってですね、無理してやるというふうなことを説いておられるわけではないわけ。ただ、我々の睡眠っていうのがですね、必要以上に取っておるという場合もあり得ると思います。 で、そういうものを削るというふうな考え方はあるわけです。だから必要な睡眠が何時間必要かというふうな問題とも関係がある。熟睡すれば、数時間で足りるものをうつらうつらしているために長い時間、寝床の中にいなきゃならんというふうないろんな変化があるわけです。でそういうことも含めておるということです。それから今日をもって今日に近づくというのは昔からの伝統としてその横に長々と寝ないでその時間を一生懸命やるというふうな伝統はあるわけですね。だからそのことと関係していると思います。ですからその点ではその志のあるなしというふうなことで志さえあれば時間が見つけられるとそういうふうな考え方ですよね。はいはいはい。はい